FM 那覇よりお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。今日も生放送でここ FM 那覇からお届けしています、城間ひかりです。さあ、番組、この番組が始まってもう半年になりますが、なんと番組始まって以来の今日はゲストにお越しいただきました。
あ、
嬉しい、めっちゃ嬉しい、やばい一人じゃない一緒に喋ってる人がいる、超嬉しい、ありがとうございます。はい、さあ今日はですね、一般社団法人琉球スポーツサポートの代表をされていらっしゃいますテドコンユージさんをゲストとして、はいはい、招いて一緒に放送をお届けしたいなと思います。
光栄ですね、本当に一人目
で。あ、本当ですか
びっくりですけど、
もう本当に忙しいの分かってるんですけどねもう無理言ってお願いです、ですゲストとして出てほしいですっていうね、はい、その気持ちが通じましたよ。
ありがとうございます、助かります
いや、もう以前にもねメールが来てた時もあって、
はい、
まあ、支援学校の先生だとか、
はい、
病院の先生、お医者さんだとか、専門的な方をゲストとして、呼んでいただけたら、
はい、
嬉しいですっていうあのメッセージをいただいたこともあったんですよ、
はい、
なのでもうその時にすぐですよ、
はい、
これはゆうじさんを本当に呼びたいってい
う
その気持ちがあったので、は
い、
それを第1回目でね、
ありがとうございます、
ゲスト第1回目、
はい、
ということで、はい、来ていただけたの本当に嬉しいです。
いえいえいえ、
ありがとうございます。
それに見合った話ができるかどうか分からないですけど、
もう、はい、そこは信じてます
ありがとうございます、はい
はい、じゃあですね、
はい、
もうせっかくこの番組生放送もう30分もない番組なので、
はい、
いっぱい話していただきたいので、
そうですね、あっという間に過ぎると思うんで、
はい、過ぎると思うので、はい、それでは、オープニングはこの辺にして、
はい、
行きたいと思います。
わかりました
。はい、それでは、はい、本日もお時間までお付き合いお願いします。
はい、お願いします。
今日は、テドコンユージさんをお招きしてですね、番組進めていきたいなと思います。
はい、
はい、オープニングでもご紹介させていただいたんですけれども、
はい、
ユージさん、一般社団法人琉球スポーツサポートの代表を、
はい
はい、されているということなんですが、
はい、
どういった活動をされているのか、ちょっと簡単に、
はい
はい、
そうですね、私たちのメインになっている活動はその、
はい、
知的障害、発達障害を持っている、うん、方々、当事者の方々に、運動スポーツの機会を提供するあの総合型の
合型、
スポーツクラブを運営しているのがまず一つっていうことと、
はい、
あとはそういう、運動をしたいなって思っている子どもたちが通っている、
うん、
児童デイサービス、
うん、
そちらの方に、出張で運動指導に行っているというのが、まあ、基本的に2つのメインな事業になりますね。
はい、
はい、
じゃあスポーツを本当にメインとして、
そうですね、もう本当に今まで福祉の分野の中でこういった事業を中心にしている団体っていうのはなかなかなかったと思うので、
うん、
それをちょっとメインにやりたいなって思って作ってみたんですけども、
うんうんうん、
はい、今ではそういった活動してくれる当事者の方々たくさん増えて、
はい、
私がもうすごい幸せに気持ちで毎日やってます、はい、
そうなんですね、
はい、
立ち上げてどれぐらいになるんですか。
立ち上げてもう丸6年経ったので、今年で7年目ですね。
7年目を迎えるんですね、
はい、
こちらにねちょっとパンフレット、
はい
はい
はい、
あるんですけれども、
はい
はい、私ね、まあ、ゆうじさんとの出会いってもう 2,3 年前ぐらいですよね。
そうですね、
はい、その頃から出会わせていただいてて、
はい、
その時もこの活動内容を見させていただいたんですけれども、
はい、
もうねびっくりしました。先ほど新しいパンフレットいただいた時に、はい、事業内容が増えてる。
そうですね、
すごい、
はい、もう いっぱい来るんですよ話が。
そうなんですね、
はい、
またいろんなジャンルで本当にこのスポーツをやりたいっていう方たちの声もあるんですか、
はい、そうですね、もうなんか今やってるスポーツ以外にも、うん、こういうことやってくれませんかとかっていう相談がもう結構あって、
はいはいはい、
でそれに応えていると、うん、どんどんどんどん増えていってるっていう感じなので、基本的に車もの拒まずなので
うん、うん、
はい、もう断らないでどんどんやってるとこんな感じになってるっていう感じですね
今後も増えていきそうですけどね、
はいはい、そうですね、はい、
このじゃあ総合型スポーツクラブということで、はい、まあ現在、はい、今ね、はい、中心にされているスポーツがソフトボール、
はい、
ジョギングサークル、
はい、
浦添、
はい、
うん、これはイトマンもあるんですね。
イトマンもあります、
うん、ジョギングサークル、
はい、
そして卓球クラブ、
はい、
で、卓球サークル、
サークルですね、うん、はい、
で陸上クラブ、
陸上クラブ、
はい、バドミントンサークルがあって、はい、まあ、ね、出張スポーツ教室、
はい、そうですね、うんうん、それは先ほど言ったもう一つの授業になりますね、うん、
デイサービスなど、はい、いろいろなところに出張されて、はい、スポーツをまた伝えていくという、このスポーツ、
はい、
まあ、そこ、この今紹介したスポーツに目を向けたのは、
はい、
これはなぜですか？
そうですね、もう最初は、うん、本当に法人を立ち上げた時は、うん、きっかけが卓球だけだったので、
卓球
の
卓球、
はい、方だけで、それも本当に楽しむっていうよりは、うん、そのパラリンピックとか、うんうん、全国の大会で活躍したいっていう選手がいて、
うんうんうん、
その人たちの、うん、活動をする資金とか、
うんうんうん、
場所を探すっていうことで、
はい、
ただただ始めただけがスタートだったんですけども、
きっかけはね、
それにこう付随して今ご紹介していただいたようなスポーツをやってくれませんかみたいなのの問い合わせがあり
あ、
じゃあとりあえずやってみますかって始めてみたら、はい、じゃあジョギングなんかもう本当に日々人が問い合わせで増えてくれて、
うんうん、
もう今ではジョギングの浦添なんか在籍は30名ぐらいいますからね、うん、
へえ、もう30名、
はい、
うんうん、
30名一気に揃った時はもうすごい状態ですけど
そうですよね、はい、みんなで一緒に走って、
はい、もうワイワイして、うんうん、はい、もうすごいいいなんか雰囲気で楽しんでスポーツできてますけどね、はい、
これ年齢っていうのは関係ないんですか？
年齢は関係ないですね。僕なんかもう本当に下は、うん、小学生から上は40、はい、僕と同い年の44の方まで楽しんでる、
うんうん、大人まで、
はい、もう方もいるので、全然何歳でも、
うんうん、
特に本当に幼稚園生とか保育園生とかでも来ていきたいっていうことであれば、
うん、
全然参加は OK になってます。はい、
もう楽しみながら、じゃあ、はい、本当にジョギングサークルだともう大人も交えて一緒にこう、
そうですね、
走っていたり
走ったり歩いたり、
うんうんうん、
もうその子たちに方たちに合わせて、
うんうんうん、
そのプログラム、まあ、メニューとかを考えて、
うん、
歩く方とかは基本的におしゃべりメインでしたりするんですけど
まあでもそこはね、
はい、
全然もう
それでも、
ね、
はい、
生まれますしね、
大事ですよ、はい、体を動かしながらおしゃべりしてっていうのはもうすごい楽しいことだと思うので、
うんうんうんうん、
それでもやってます、
は
い、はい、
やっぱり私もね、三男くんが知的障害っていうことなので、はいはい、そういった環境があるっていうのは、
はい、
それだけでも心強いです。
そうですね、
うん、
居場所としてすごい多分有意義になってるのかなと思うので、う
ん、なると思います、
はい、行きたい時に来て、
うん、
またそれで参加して、
うんうんうん、
こう1時間ぐらい楽しんで帰って、
うん、
って感じなので、
うん、
はい、
この活動内容のスケジュールとしてですね、
はいはい、
まあ、パンフレット見ましたら、
はい、
火曜日卓球クラブがあったり、
はい、
水曜日が陸上クラブがあったりと、
はい、
見た中で月曜日以外は動いてますね、
はい、そうですね、月曜日だけが完全クラブはお休みにしていて、うんうん、それ以外の曜日はほぼほぼ、
ね、
ほぼっていうかもう必ず何かが入っている、
動いてますよね、
状況なのでそれをしていますね、
うんうん、
まあ、週1回必ず活動を入れるようにどのクラブも、はい、してるので、
うんうん、
はい、それがやっぱり意味があることかなと思います、はい、
そうなんですね、
はい、
これは、卓球クラブもやりたい、バドミントンサークルもやりたいっていう複数もできるんですか？
できます。だからそれが総合型の多分意味だと思うので、僕なんかの中にもその卓球やってジョギングやってバドミントンやって3つ掛け持ちしてる子いるんですよ、それってすごい、まあ、活動的で、
うんうん、
やっぱりそれをやりながら健康を、ね、うん、維持して仕事につなげているとか、
うんうん、
もちろんストレス発散も含めて、
うん、
仲間作りも含めて、
うん、
すごい活発に動いている子もいるので、
うん、
そういう子が、まあ、まだ少ないですけど増えてほしいなとは思いますね、
は
い
は
い、
はい、一つだけじゃなく本当に複数で全然
もう、ね、
ユージさんとしてはもう OK なんですね。
あ、全然 OK です、はい、もう逆に推奨してるぐらい
なんです、ね、そうなんですね、
はいはい、は
い、いろんなジャンルでね、本当にここサークル活動ができて、
はい、
本当にさっきもおっしゃったみたいにコミュニケーションも取りながら、
そうですね、
それがね、はい、まあ小さい子供からすると、はい、もう今後のこの社会に向けて、やっぱり行くわけじゃないですか、
はいはい、
その中でもやっぱりコミュニケーション取りづらい子たちって絶対中にはいるので、
いますね、うん、はい、
そういったところでも、はい、またこの環境があるっていうのはすごくいい活動だなと、
はい、だから普段だと子どもたちって同じ学校の中で同級生とか同年代の子たちで、うん、まあ、一緒にグループで勉強したり遊んだりしてると思うんですけど、うんうん、うちのクラブに来ると大人の方、
うんうんうんうん、
先輩の方とやっぱり接することになるので、はい、ちょっと甘えてみたりとか逆に先輩方からいろんなことをこう勉強として教えてもらったりとか、うん、仕事って何してるのみたいなとか小学生が大人に質問したりとか、
ね、
はい、もういますよ、やっぱりあの、給料どれぐらいもらってるのとか全然普通にずかずか聞いてくる子もいるので
お金か
全然そうです、
大事ですからね、
大事大事です、
大事、だ
からそういうのもやっぱり興味としてあの普通に運動しながら話してたりとか、そういうのは非常に意味があるなと思って、
あ、
外からちょっと笑いながら見てるんですけど、
うんうんうんうん、はい、そういうのいいですね、はい、本当にスポーツだけに特化するっていうわけでもなく、
そうですね、はい、
その子たち自身をまた人間関係を学びながら、
そうですね、うん、もうそれは本当にあのなかなかできないことをうちでやりたいなと思うので、年齢関係なく楽しんでほしいと思います、
うんうん、
はい、
この放課後児童デイサービスも、はい、まあ、最近から増えたっていうことですかね、
はい、
うんうん、
なんかね、僕やっぱり運動の、うん、運動させたいんだけど、はい、どういうふうに運動をさせたらいいかとか、やっぱりそのデイサービス側から、う
んうん、はい、
やっぱりで、あの運動やっぱり苦手な子が多いので、もともとだからそれをもともとのスポーツのやり方、
うん、
例えば跳び箱だったり縄跳びだったりっていうのをいきなりさせようとすると難しいじゃないですか、うん、
難しいですね、
でそれをじゃあどういうふうに教えた方がいいのかっていうのを私の方で出張して教えたりとか、
うんうん、
そもそもやっぱり運動よりもそれ以前の発達の促しをするための作業トレーニングだったりとか、
最初の段階の、
はい、別のものに、うん、こう変えた方がいいよっていう部分を私の方で見てこう教えてみたりとか、うん、そういうのをやっぱりやって、
うん、
で逆に私が行った時だけやるんじゃなくて、うんうん、そのスタッフさんに勉強してもらって、うん、日々のなんか僕がいない時間帯の方が多いので、
うん、
その時間帯に実践してもらえると、
うんうんうん、
どんどんどんどん伸びますよっていうところのやっぱりお話もさせていただいているので、
うん、
そういうところがまあちょっとずつ広がってきて、ここでもやってもらえませんかっていう話はいっぱい他からもいただくようになってますけど、
はいはい、声かかるようになってるんですね、
はい、そうですね、
はい、じゃあ子どもたちのためにこのイベントとして枠を作って、
はい、
行っているだけじゃなく、
はい、
スタッフやこの職員さんにもそれを伝えていく作業も、
そうですね、
一緒に行いながら、はい、
一緒に楽しみながら、うん、あの例えば子どもたちが集中してやっているときに、この運動とかこの作業はこんな意味があるんですとか、うん、これをさせるとこういう効果がありますとかっていう話をしながら一応するようにはしてるんですけど、はいはい、なかなかそれが余裕がない時もあるので、子どもたちにかかり気になって、
ね、
あっちから呼ばれたりこっちから呼ばれたりという時もありますけど、
うんうん、
でもそれでもまあなるべくスタッフさんにもやっぱり、一緒に学んでもらいたいので、
うんうんうん、
ぜひ一緒にそこら辺は勉強しましょうって言いながらやってますね、
はい、私も三男くんがね、
はい、
このデイサービス今お世話になってて、
うん、
まあ、2つ三男くんは通ってるんですけれども、
はい、
それぞれのやっぱり良さがあって、
うん、
ここではこういう取り組みをしている、
はい、
でここでもこういう取り組みをしているっていう中で、うん、
はい、
またあの新しいこういうスポーツの分野が入ってくるってもし思えばちょっと楽しみです、
はい、
親の気持ちとして、
ね、うん、
また新しいジャンルでね、
はい、
この子の何か伸ばせる部分があるのかもしれないっていう、
うんうん、私たちのね、まあ、一ツールなので、
うん、
それを使うか使わないかを保護者の方とか、
うん、
その本人さんの気持ちとか好き嫌いによって来てもらうか来てもらうか決めてもらえばいいと思うので、
うん、
それで来てもらったらまた楽しんでもらえるように私たち努力して、それが、
うん、
続いていけるように、
うん
うん、でまたその気分とか気持ちの問題で来たり来なかったりでも僕は全然いいと思っているので、
う
ん、
もう本当に子ども自身に合わせながら、
はいはい、そうですね、
うんうんうん、
もうゆくゆくはまあそれで来れるようにな続けて来れるようになればいいだけなので、
うんうん、
それはもうその時その時の状況いろいろありますから、
うんうん、
やっぱりそれはもう子どもの、あの歩くスピードに合わせて全然やるだけです、はい、
焦らないのは本当大事ですね、
そうですね、もう全然それはもうずっと番組やってる、
うん、
まあ、子育てされてる方で分かると思うんですけど、
うん、
スローステップが一番の基本ワードだと思うので、
うん、
もうそれは焦らないでゆっくり、
ね、
はい、
私もこの子育てながらウサギとカメって思うんですよ本当に もう健常者、普通にね、はい、皆さん生活されてる方たちがウサギであれば、はい、この子は亀だよって、私に、はい、もう自分自身に言い聞かせながら、それでもゆっくりちゃんと前には行ってるっていうのを、はい、やっぱり見てわかるので、その面ではね、本当に焦らないで、はい、ゆっくり長い目でいろんなものをサポートしていけたらなっていう、
そうですね、
のはやっぱり思いますね、
はい、一気には解決できないですからね、それはもう、
そこね、どうしても求めてしまう時もあるんですけどね、やっぱ言われることあるんじゃないですか、
ありますあります、それは
もうこういう時、はい、もっとこうしてほしい時はあるけど、はい、どうやったらこの子をもっとできますかとか、
はい、もっとさせたい、これもさせたい、あれもさせたいとか、こういうふうに成長させたいっていう親御さんのビジョンはやっぱりあるので、やっぱり求めてくるんですけど、でもそれをやるとやっぱり本人に一番負担がくるので、それは少し待ちましょうっていう話はたまにすることが私もあるので、私自身もそれはもう自分にも言い聞かせる意味でも、やっぱりスローステップだからゆっくり長い目でっていうところは、どんな子でも、それはスポーツが得意な子でも得意じゃなくても、それはもう同じように接するようにはしたいなと思ってるんですけど、はい、
そうですね、障害関係なくそれは思いますね、逆にね、長男と次男を、育てる中でも思います。三男から学んだことで、あ、この子たちにも焦らず、そこはまずちゃんと見届けようと思ったり、まあ、子育てってね、やっぱどこか共通する部分はあると思うので、
思いますよね、僕もそういうのは同じです
ですよね、子育てもね、今されてますからね、
されてるんですよ、
今日もこの雨の中ね、さっきお話ししたんですけどね、
もう息子娘もいるので、それぐらいはもう、特に小さい娘の方に、その、ね、こう結構、ね、泣きわめいたりするときに、これで焦ってもしょうがないから、ゆっくりゆっくりちょっとね、時間待とうかみたいなぐらいのものは、やっぱり自分の仕事から学んでることはやっぱりたくさんあるので、そこは長男の時よりも今の方がやっぱ多分進化してるかなと思いますね。
それは私も一緒です。
ですよね。
やっぱりね、一番目はね、こっちも親になってね、初めてなのでね。
目いっぱいですからね。そうそうそう。全部注入しようと思いますからね。
そう思います。
それをちょっとやりすぎないようにとは思ってますけど、今も。はい。
またそこでね、私の場合だと三男くんっていうことで、障害の子が生まれた、そこも私は障害の子供を育てる中で、また初めての部分がやっぱりいっぱいあるので、まあ、比べるわけじゃないですけど、やっぱり上の子たちと違う部分、苦手な部分が多かったりするので、それを、まあ、一緒に三男くんたちとまた家族と学びながら、でもそこだけではやっぱりわからない部分があったりするので、本当に今日ゆうじさんに、ね、いろんな話を、まあ、プライベートでもね、いろいろお世話になってるんですけれども、アドバイスもらったり、させてもらってるので、やっぱりそういう環境があるっていうのは、とっても親には必要じゃないかなっていうのはね、
そうですね、多分ね、この周りの関わってる保護者さんが、結構すごい負担が来てることは多いので、それでやっぱりいろいろ話を聞いたりする場とか、情報交換したりとか、こういう具体的にこうした方がいいっていうのをみんなで見つける場があったりすると、全然やっぱり変わると思うので、そういう場はどんどん増やしていきたいですよね、どんな私たちみたいなクラブでもそうだし、ひかりさんがやってるような、そのユンタクの、場でもそうだし、そういうのはもういろんな場所がたくさんあることが一番いいと思うので、それはもうどんどん増やした方がいいと思いますよね、
私もね、やっぱりこの活動をするにあたって、本当にその環境を作ってあげたいなっていう、親だけじゃなく子どものためにも、それでこの子たちが本当に20年後30年後この社会でどういう、まあ生き方をしているか、それがもう住みやすい環境が作れる場所がちょっとでもあるんであれば、その手助けになることしたいなっていう、思いでやっぱり今いるわけなので、そういう気持ちは多分ユージさんと同じだと思うので、
そうですね、もうそこのなんか共有、皆さんビジョンの共有は多分みんなできてると思うので、じゃあどういうふうなものを作っていくかっていうのをちょっと組み合わせてパズルみたいにやっていくことかなと思うので、それはもうちょっと皆さんといっぱい情報交換しながら、
そうですね、
そういうのをやっていきたいなと思いますけどね、
これからもね、きっとまた このスポーツサークル、どんどん総合型 ね、
そうですね、
種目が増えていくかとは思いますが、
いいですね、増やしたいと思います、
ね、
はい、
それをまた楽しみにしながらね、はい、またこのもし、ね、気になる方がいれば、はい、どうしましょう、どこから行きましょうか。
そうですね、うん、ホームページがまずあるので、はい、あのインターネット使える方はホームページの方で、はい、その琉球スポーツサポートとして検索していただいて、
うん、
そのどういうクラブがあるのかとか活動場所とか、はい、そういうのの紹介を見ていただいたり、うん、イベントの紹介を見ていただいたりで、
うん、
まず見れるということと、あとはまあ事務所とか、
はい、
私の携帯の方でもその電話相談を受け付けているので、
はい、
こちらの方でもいいかなと思います、
ね、わかりました、はい、そちらからじゃあまず検索して、はい、もうあこの子にはこういうことちょっとさせてみたいな、
はい、
ちなみに体験とかもありますか。
あ、はい、体験はもう全然あの私たち無料でいつでもやってますし、相談も全然電話相談であれば無料で全然やってるので、そこら辺はもうあのいつでも気軽に。
あ、嬉しいです、はい、もうこの体験もできるのとこの電話で相談して、はい、やっぱり聞けるっていうのは嬉しいですね、
うんうん、はい、
うんうん、
体験はやっぱり皆さんやってからっていうのがやっぱりね、
うんうん、
やりたいと思うので、
うんうん、
そこら辺もいつでも気軽に、
うんうんうん、
本当に、このクラブある全部体験してからでもいいですよぐらいの子もいるんです本当に、はい、ソフトボールやってきたけどやっぱりやって言って、ジョギングやってみるって、ジョギングやってみたけどやっぱり違うって言って最終的に卓球のを続いたりとか、
あ、
そこら辺はいろいろ体験してみないと分からないこといっぱいあるので、う
んうん、やってみないとね、この子の興味が分かんないですからね、
はいはい、そうですね、もう全然それは体験はいつでも自由に OK です、
うんうん、
はい、
このスポーツクラブ以外に、はい、その他の授業としてまたいろいろね、はい、あのイベントもされてますけど、
そうですね、はい、ボーリングとかですね、うん、そのスポーツイベントとしてその大会形式でやってることも結構あって、
うん
うん、ボーリング、サッカー、うん、陸上とかですね、
うん、
いろんなことやってて、まあ、ボーリングはね、三男君も参加したことあるので、
うん、そう、一回ね参加しました、楽しかった、は
い、そう、すごい、なんかボーリングの方が今すごい大盛況でですね、本当に毎回100名ぐらい、
すごい
参加してるっていう子が方々が来て、もう本当にボーリング場ほぼ貸し切りぐらいの勢いでやるので、あれは多分どの方が来てもすごい光景を見れると思いますね、
うんうん、
はい、
またね、うん、皆さんいろんな個性持ってる方々がね、
はい、面白いですよ、
揃ってるのでね、
はい、
そう、
はい、上手な人もいて、うん、上手な人もいろんな投げ方する人がいたりとかそれはもう発達地域の方の特性なので、
う
ん、
そうですよね、
それはもう普通の上げ方しないんだけどピンはバンバン倒れるとかすごい面白いですよね。だからそこら辺はやっぱりなんか綺麗に投げないといけないよっていうのを強制するのは良くないことなんだなと思って、僕もそこから勉強させてもらったりとかするんですけど、すごい面白いですだから、
じゃあボーリングはまた近々ありますか。
ボーリングはですね、今決まってるのは8月の、うんうん、17日の土曜日に、
うん、
早原町のサザンヒル、
はい、
ボーリング場で、
うんうん、
やることになってるので、
あ、
そこはもう少しすると案内が、
うん、
あのホームページとか、
はい、
チラシとかで出せるかなと思いますね、
うんうんうん、
はい、
またね、じゃあこのスポーツクラブの体験行く前にちょっとイベントにも、
ね、そうですね、
まあ、参加してみたいと、ね、
そこもまず見るだけでも全然、うん、あのいいと思いますし、その8月の大会は、うんうん、あの小学生から参加できる大会なので、小学生だけで表彰したりとか、
うん、
商品もらえるよって言って、
うん、
今どんどん参加者増えてきてるので、そういうのもちょっとやりながらあの見たりとか、
うん、
一緒にやったりとかっていうのも OK かなと思いますね、
うんうんうん、はい、これからもね、本当にこの活動がまたどんどんどんどんこう、ね、はい、広く、
そうです ね、はい、
広まっていきながら、
はい、
もう総合型スポーツも増えていきながら、
はい、いっぱいのもうたくさんの皆さんと楽しめるようにしたいなと思うので、
うんうんうん、
どんどんどんどんお問い合わせとか相談をお持ちしてます。
はい、はいはい、ありがとうございます、はい、
こちらこそ。
さあ、もう本当に時間になりますいっぱい喋りました
はい、そうですね、はい、
もうこのまま今日はエンディング行きましょうね。
はい、わかりました
いつもね、放送ちゃんとね、コーナーとかに分けているんですけれども、
はいはい、ありがとう
ございます。今日はね、
はい、
もうそのままエンディング行っちゃいます。
はい、わ、はい、かりました、
はい、もう今日は本当に、はい、テドコンユージさん、
はい、
一般社団法人琉球スポーツサポートの代表をされているということで、
はい、
その活動内容、
はい、
もうちょっとね、まだまだ話したいところ私、
ね、
あったけど、やっぱり30分は早い、はいは
い、早いですね本当に
早い、あっという間、はい、なので、うん、
はい、
まあ、この活動内容、
はい、
は、ホームページ、
はい、
でもね、見れますので、
はい、
検索としては
琉球スポーツサポートで検索すると出てきます、
うん、はいはい、琉球スポーツサポート、
はい、
と検索していただいて、そのホームページから活動内容や、
はい、
そういったイベントの内容、
はい、
うんうん、そこを、ね、見ていただきたいなと。
そうですね、それを見ていただいて、いろんな自由に相談していただけるとありがたいです、
は
い、
うん、はい、ありがとうございます、はい、さあ まだ喋っていただきたいんですが、はい、今日の放送はもうこれで
分かりました、
はい、終わりなんですけれども、はいはい、実はこのままね、はい、来週分、はい、もう収録にして、はい、ゲストとして、
はい、
出ていきたい、いただきたいなと思うので、
ありがとうございます、
はいはい、なんとこの後収録で、
はい、そうですね、
続きを話しますので、はい、まあ、続きというかまたね、まあ、別の話を違う話ということでね、
はい、しましょう、
はいはい、なので、はい、また来週、はい、一緒に放送をお送りしたいなと思いますので、は
い、続けて聞いていただけたらありがたいです、
はいはい、ぜひよろしくお願いいたします、は
い、ありがとうございます、
はい、本日は一般社団法人琉球スポーツサポートの代表テドコンユージさんをお招きして、はい、お届けしました、お時間いただきお付き合いありがとうございます。ユージさんもありがとうございます。それでは来週分の収録もよろしくお願いします。
はい、頑張ります。